で今日その第1回ということで幽霊なんですけども、まあだんだん暑くなってきましたのでちょうどいいかなと思うんですけれども、幽霊なんですけれども、今日はまずその第1回ということで子どもの幽霊についてお話ししたいと思います。で子どもの幽霊っていうと藩のお話をよくご存知の方は一番すぐに思い浮かべるのが何ですか？そう、鳥取の布団の話ですよね。近年松江出身の佐野史郎さんっていう俳優さんが藩の物語のトークイベントっていうのをよくやってらっしゃいます。富山にも一度いらしたことがあるんですけれども、東京の山の楽器とかでもやってるんですが、この人は松江の出身なんですね。で同じく松江の出身のギタリストの山本恭司さんっていう人がいて、この人はもともとはロックンロールとかやってた方なんですけれども、幅広くいろんなことをやってらっしゃるんですけど、この人のギター演奏に乗せて佐野史郎さんが朗読っていうか一人で演技するっていうので、藩の怖い物語をいろいろ話になってるんですが、その中でものすごく有名になってるのが鳥取の布団の話っていう話なんですね。で読んだことある方はどういう話かすぐ分かると思うんですけども、今日は子どもの幽霊についてお話しするということで、最初にその有名な鳥取の布団の話というのを、少し簡単にかいつまんで説明したいと思います。で全部読んだりすると時間がかかるのでポイントだけ説明するっていうことにしたいんですが、これ鳥取の布団の話ってなんか日本で言うとちょっとあれですよね、ブランダンスの人とちょっと似てるんですよね。鳥取の人は決していい思いしてないですよね。幼い男の子の兄弟が、親が死んでしまってですね、でとても貧乏な家だったので、まあ、親も死んでしまったし食べるものもなくなって困窮すると。で、まあ、家は残されてるわけですが、家に残されてるものをどんどんどんどん売っていくんですね。でなんとか子供いくつだったかな、6つと8つだったっけ、売ってなんとか生きていくんですけれども、もう他に売れるものが何もない。で最後の最後に布団が残ったわけですけれども、もうこの布団すらもう取られてしまうっていう話が前段にあります。で実はですね、ある鳥取の旅館で、旅人が泊まるとですね、その旅館の泊まると夜ですね、声が聞こえてくるんですね、子供の声がね。でそれがですね、兄さん寒かろう、で弟お前様寒かろう寒かろうっていう兄弟が布団がないからってなんかよくわかんないんですけど、お兄さん寒いねって、まあ、標準語で言うとね。でそうするとお兄さんが子供に対してお前も寒いだろっていうふうに言っているっていう声がどこからともなく聞こえてくる。で旅人が怖いと思ってですね、一体この声はどこから聞こえてくるんだろうというふうに思います。どこから聞こえてくるんだろうと思うとですね、布団から聞こえてくる。でそういうことが何度もあってですね、一体この布団は何なんだっていう話になると。で実は貧しい兄弟が、まあ、先の方というか最後の最後に布団まで取られて死んでしまったっていう話から、子供の幽霊の声で兄弟が幽霊となっても寒かろう寒かろうって助け合っているっていう、そういう話ですね。でまあ、なんで私がさっきフランダースの犬と例えたかっていうと、ちょっと関係ない話なんですけど、ヘルントークは脱線もいいだろうということで、勝手にフランダースの犬って皆さんご存知ですよね。結構感動しませんでした、子供の頃ネロ少年すごいかわいそうだと思って。でこのフランダースの犬ってどこの町の話か知ってますか、覚えてますか。まあ小さな村なんですけど、どこの国の村でしたっけ。フランダースの犬覚えてますよね。親父親母親のいないみなし子のネロ少年がおじいちゃんの元で育てられるんだけど、おじいさんのところでほらパトラッシュっていう犬が一緒にいて、でおじいさんほら牛乳を作って、その牛乳をアントワープっていう町に売りに行くんですよね。アントワープという町の郊外の村で起きた話なんですけども、アントワープっていうのは今ワントベルペンっていうその町の発音で言われることの多いオランダの町です。でこの話って日本人みんな知ってて、大体子供の頃に読んで感動した覚えがあるんですけども、実はこの話をオランダの人に聞いたりとかヨーロッパの人に聞くと大概知らないです。で知ってるのは知ってますよっていう人は何で知ってるかっていうと、日本のアニメで知ってます。日本のアニメにそういうのありましたね。実はこの話は日本ですごく有名になりました。なぜかというと明治時代に子どもの文学の一つとして明治大正の時代に翻訳されたからなんですね。で日本では児童文学のなんか最高峰で誰でも知っている感動の話なんですが、実はヨーロッパでは知られていません。で知られていませんでした。 けれども日本のアニメですごく有名になって、それで日本のアニメがですね、ヨーロッパにも逆輸入されて、それでヨーロッパでも知られるようになり、確かトヨタだったと思いますけれども、トヨタがお金を出してアントワープにわざわざネロとパトラッシュの像っていうのを作ったんですね。でそれで日本人の観光客がいっぱい来るので、あれそんな話があるのかっていう話になって見出されたっていう逆輸入バージョンなんです。でもこの話実はアントワープの人は大嫌いです。なぜかっていうと話を聞くと分かりますよね。だってネロが困ってるのに誰も助けてくれないんだ。で一人ぼっちでお金もなくって、だからほら絵が教会の祭壇が見られなくって、それで死んじゃうっていう話ですよね。なのでみんな冷たいでしょ。いろいろ事情があるんだけど、有力者の娘に手を出した、ちょっかい出したとか、そんな話がいろいろあって盗んだのはこの人だとか、ネロがいじめられて誰も助けてくれなくて最後に死んじゃうっていう話なので、実はアントワープの人がみんな悪い人みたいに書いてあるんですよね。で鳥取の布団の話も考えてみれば、鳥取の人はあんまりいい気持ちしないだろうなって思うのは、兄弟が死んでしまう前に誰か助けてあげればよかったじゃないのって、そんな幼い子供から布団まで取ることないじゃないのっていう話なので、ちょっと似てるかなという話をちょっとさせていただきました。ちなみにブランドハウスの犬は原作をよく読むといろいろツッコミどころ満載です。例えばネロ少年は大体皆さんのイメージでは小学校のいくつぐらい、8歳ぐらいのイメージで持ってます。6歳か7歳か、あれでも原作をちゃんと読むと13歳なんですよ。だからっていうことは有力者の娘とちょっと会っていても、父親としてはもう13歳の娘になんか変な貧乏人の子供が寄ってきてるっていうのはもう許せんっていう話になるのと、ネロ少年13にもなって牛乳売りに行くぐらいしか脳がなかったのか問題っていうのとかあって、実はね原作はちゃんと読みましょうの話につながってるんですけれども、そんなやこんなやでツッコミどころがあるんですが、この鳥取の布団の話ですね、今日はちょっと英語で大事なところだけ確認したいと思いました。で資料の、丸1って書いてあるのをご覧いただきたいんですけれども、裏に日本語書いてあります。全部英語で読むのはしんどいだろうなと思ったのと、あと全部は読みませんから家でゆっくり読んできていただきたいんですけれども、これ平井貞一さんの役で、ちょっと英語の方をご覧ください。先ほどのちょっとやっぱりね、原作読むといいですよの話とつながるんですが、今日やっぱり新年度第1回ですので最初に申し上げておきますが、ハンの物語もやっぱりね、訳で読まないで英語で読まないとちょっとわからないところがあるんです。でハンの英語はだいたいね、中学義務教育やった人だったらあと辞書引きながら読めます。っていうことはここにいる皆さんは絶対読めるのでまず英語で読みましょう。そうしないと分からなくなってしまうところがいっぱいあるんです。で英語の方をご覧くださいね。これ途中です。子どもの幽霊が出てくる場所だけを取ってやって、で実はですね、この鳥取の布団の話っていうのは独立した物語ではありません。藩の物語の中の普通日本別件記とか見知らぬ日本って訳される、下に書いておきましたが Glimpses of Unfamiliar Japan という中の日本海に沿って By the Japanese Sea っていうですね、日本海に沿って鳥取とか伯耆の国とかをずっと歩いていって、奥さんと新婚旅行を兼ねて回ったことも含まれているんですが、その話のエピソードの中の一部に含まれているところであって、独立してこの鳥取の布団の話とか題名がついているわけじゃないんですけれども、この佐野史郎さんたちがすごいクローズアップしてるので、つい鳥取の布団の話ってなってるんだけど、で鳥取だっていうのは物語を読んでいくと分かるんですけども、英語の文章のですね、最初のところからちょっと私が藩に習ってというわけじゃないんですが、鍵で四角をつけたところちょっとご覧ください。前後が分からないと分かりにくいかもしれないので、最初はちょっと見てみましょうね。 Now as a rule, one sleeps soundly after having drunk plenty of warm sake, especially if the night be cool and the bed very snug. But the guest, having slept but a very little while, was aroused by the sound of voices in his room, voices of children, always asking each other the same questions. Ani-san, samukaro?お前寒かろう、ハテナだから上上げた方がいいかなって思うんですけれども、The presence of children in his room might annoy the guest, but couldn't surprise him, for in these Japanese hotels there are no doors, but only papered sliding screens between room and room. というところまでちょっと見たいんですけれども、ちょっと楽をして翻訳をひっくり返して見てみましょうね。 ところで当たり前のことなら寒い晩に酒をたらふく飲み、その上に寝床がふかふかして暖かいとくれば誰しもぐっすりと眠られるものだ。それがその旅商人の客はほんのしばらくうとうととしたと思うと、自分の寝ている部屋の中で人の声がするのに目を覚まされた。声は子供の声だ。それがいつまでも同じことを尋ね合っている。兄さん寒かろう、お前寒かろう。仮にも客の部屋へ子供が入ってくるとは迷惑千万な話だが、日本の宿屋にはもともと西洋風のドアはないし、部屋の仕切りは襖がはめてあるだけだから客はさのみ驚きもしなかったというところまでですが、英語の方で気がつかれたことないですか？すごいすごい簡単なことです。別にもう英語の問題じゃないぐらいのところ。今の同じ部分でですね、なんか誰か言ってみたいって言いませんか？
子供は、うん、なんか子供は入ってくるっていうのは、そもそも初めからいるのか、それです。
まあでもそんな細かい話じゃないです。言語との比較でもないです。いいですか、答えちゃってドキドキ。あの英語の方で兄さん寒かろう、お前寒かろうっていう言葉は英語にしてないですね。このまんま日本語をローマ字で書いたっていうことですね。でこれ直近では訳がついてないです。ということはこの英語はもともとは日本語はわからない人が読んだっていうことをちょっと思い出してください。つまりあの藩の作品は全て日本で出版されたのではなくって、ニューヨークボストンで英語圏の人に日本の様子を知らせるために出版されたものです。だから、日本語もわからなければ日本の様子も知らない人のために説明がしてあるっていうことを思い出さないといけないんですが、それだったら兄さん寒かろう、お前寒かろうっていう言葉も英語で書くべきですよね。最初にこれ見た人は意味わからないと思います。お前さん、兄さん寒かろう、お前寒かろうってどういう意味だって思うと思います。でなぜこの言葉が出てくるのかっていうことが一番大きなことで、それからあの今ちょうどあの牧野さんおっしゃっていただいたのと、あとあの私の言ったその日本の様子をわからない人に説明するのでっていう部分で言うと、あの今読んだ一番最後のところですね、日本のホテルというのにはドアがなくてっていう説明がありますね。でドアがなくて紙のスライディングスクリーンズがあるだけだって言っています。まあ襖ですよね。ですので、まあ、部屋と部屋を隔てるのは紙の、こういうふうにスライドするスクリーンだから、別に子供がいてもおかしくないっていうことを説明しています。だからヨーロッパ式のドアだったらバターンって閉じるけれども、スーッと開けるものなので、ひょっとしたら知らない間に子供が入ってきていてもそんなにおかしくないんだっていう説明をしています。で、まあ、一つは子供が急にいても別にそんなにびっくりしたことじゃなくって、そういうことはあるのかもっていう説明、それから一応、まあ、なんで子供がいるのかっていうことを合点がいくように合理化しています。で藩の物語っていうのは実はゆっくり読んでるとちゃんとね、納得できるような合理化とか説明がなされていることが多いです。だから知らない子供が入ってきて声が聞こえるんだけど、なんで聞こえるかっていうとっていう説明がされている。それから当然襖っていうものはわからない西洋人に襖の説明もしていますね。 Paper Sliding Screens っていうのは紙の貼った、引き上げ式のスクリーンですから、襖というものを知らない人でもわかると思います。で、あのもう一つここで覚えておかなければいけないことは、藩の時代にはインターネットもなかったしテレビもなかったし、つまり今だったらですよ、例えば私たちがアメリカ人の生活を知りたいと思ったら普通もテレビドラマとか見ちゃったりとか、インターネットで調べればアメリカ人がどういう家に住んでいてどういうドアがあってとか、逆にアメリカ人が日本に来たことがなくても襖ってどういうものかなんていうのはテレビ見たりとか、それからインターネットで調べればすぐに分かります。だから今の人間にとっては別にそんなこと当たり前に見えるんだけど、このインターネットがないっていうことも結構大事なことで、あの藩がいた時代っていうのは、日本に来たのが1890年ですよね。で亡くなったのが1904年ですから、まあ、19世紀の末から20世紀の初めです。この頃一体メディアはどうなっていたのかっていうと、映像メディアですね、当然インターネットあるわけない。で写真はありましたかね、写真ありましたね。 つまり静止画像の写真はあったので、ハーン自身の写真ももちろん残っていますが、いろいろなものの写真が残っています。例えば日本に来た西洋人もすごく珍しいので日本のものをいっぱい写真に撮って帰っています。写真はありましたが、映画どうですか？動画、まあテレビにやがてなっていきますが、これ静止だけど動いてる画像あったかどうか。始まった頃ですよね、先に言っちゃうけど、1894年95年にルミエール兄弟がフランスで映画っていうのを作り出して、それよりちょっと前にエジソンが映画の原理っていうのを生み出してるから、ちょうど映画が生み出されてくる時代です。映画的なものっていうのも見たことない、全然知らないっていうわけではなくて、実はですね、ハーンの作品を読んでいくと、映画的な、映像的なもの、つまり静止画像じゃなくて動画的なものっていうのが結構見られます。こっちは静止してるんですが、しかもこの時代の写真ってさ、撮影するのになんか4時間ぐらい同じ姿勢で止まってないとちゃんと映らなかったんですよね、ダゲレオタイプっていう。で、映画は動画になります。この静止してるんじゃなくて動く絵が出てくる、ね、だいぶこれで意識が変わってくるので、そのこともちょっと頭に入れておいてほしいんですけれども、戻りますね。というわけで、子どもの声がするところです。英語の方にちょっと戻りますけれども、Voices of Children というふうに英語の方では声が複数形になっています。もちろん Children も複数ですから、これ子どもの声が一つじゃなくて、まあ二つなんだけども、一人の子が何か言ってるんじゃなくて複数なんだなっていうことがこの英語の指標からは分かります。で、こういうところは日本語の方では訳されないので、声がするってボイスがするっていうことだけが訳されて、人の声がする、で声は子供の声だっていうふうに複数形は日本語には訳しようがないので、まあ、訳してないんですけども、戻りますと最初から声が複数だということが分かります。で、その上で兄さん寒かろう、お前寒かろうというふうに掛け声が出るんですが、実はこの声がどういう意味なのかっていうのは、その段落の下の方、202ってページ数が書いてある下になって初めて説明がついています。で、そこまでちょっと英語を読んでみましょう。セリフの出てきた下のところいいですね。まあ、子供の声がその部屋の中でしても特にその客を驚かせるわけではないと。なぜかという意外な気はするけどね。で、まあ、なぜかというと、日本の旅館というのは襖で仕切られているだけでドアはないからだっていうことを言った後ですけれども、その後で So it seemed to him that some children must have wandered into his apartment by mistake in the dark。 で、間違って暗闇の中で子供が自分の部屋だと思って迷い込んじゃったのかもしれないっていうふうに思えば、別に子供の声がしても変じゃないかもしれないっていうことですね。しかも言ってることはそんな変なことじゃないですね。兄さん寒かろう、お前寒かろうって言ってるので、夜だから冷えて寒いで子供が迷い込んでそう言ってるのかなって言ってもおかしくないのかもしれません。でもですね、また聞こえてくるんです。 For a moment only there was silence。 ちょっと静かになって、しかしですね、 Then a sweet thin plaintive voices a voice carried close to his ear。不都合なもんで英語の発音下手なんですけど、兄さん寒かろうの後に訳がやっと出てきます。 Elder brother probably is cold。 そして And another sweet voice made answer caressingly。 お前寒かろう Nan though probably are cold。 というふうにここで初めて兄さん寒かろうとお前寒かろうという言葉の意味が英語で説明されています。だからここを見て初めて意味がわかるという形になっています。ここのところは、平井定一さんの翻訳の方を見ると、翻訳されたということは書いてないですよね。で、しばらくの間何の音もなくしんと静まり返っていたが、そのうちに今度は客のすぐ耳の近くで可愛らしい細い哀れっぽい声が、また兄さん寒かろうと聞きますと、もう一人の可愛い声はいたわるようにお前寒かろうと答えるとなっています。で、何度か繰り返して言っているように、平井定一さんの訳は素晴らしい日本語なので、これを読んでるとスーッと読めちゃうんですね。で、あ、かわいそうだなって思うんですけども、さっきも言ったように英語に戻ってやっぱり読みましょうっていうのを提案しているのは、ちゃんとなんかすっきり訳しちゃって、ここで初めて英語で言葉が説明されているみたいなことは中にも何も書いてないんですね。だから日本語が分かる人間から見るとスーッといっちゃうんですけれども、実はそうではないっていうことをちょっと押さえておきたかったからです。で、話の中身はもうお分かりだと思いますので、その後をちょっと見ていただきたいんですが、この 兄さん寒かろうお前寒かろうという言葉は呪文のようにですね、その後何回か繰り返されています。その後やっぱりですね、あの安頓の火を上げてみると、そしてこの安頓なんていう言葉にはちゃんと中がついています。安頓とは何かみたいな、でそこには中がついてるくせに布団とかには中がついてないんですけど、まあそれはいいとして、またですね、Wondering he lay down again で、まあ寝転がってみると、 Leaving the light still burning、 明かりはそのままにして寝転がってみるとっていう、そうするとまた声が聞こえてきます。嘆くような声で、まあ、枕元で声が聞こえてくるんですね。さっきも耳のそばで聞こえてくると言いましたが、兄さん寒かろう、お前寒かろう、で一度言い出したらもうあとは訳がついてきません。また同じ声が繰り返されています、そしてその後ちょっと波線つけておきましたが、その声っていうのは、布団から聞こえてくるのだ、布団の中にあるのだっていうことが分かったっていうことです。この布団は全然中とかついてませんね、まあ、話ここまで聞いてくると分かるってことなんですが、それから布団、インザ布団だけイタリックって分かるんですか、斜め自体になっている、っていうことがあります。小さなことなんですけれどもね。でここで2つのことをちょっと覚えておいていただきたいです。このためにわざわざ鳥取の布団の話から始めたようなものなんですけれども、ハーンは実は作品の中で訳を示さず、日本訳で英語を示さずに呪文のように日本語を入れることがあります。でそれはとても大事な言葉なんだけれども、これ英語しかわからない人が見たら、あ、呪文みたいにしか見えないですよね、何言ってるのかわかんないから、兄さん寒かろう、お前寒かろうっていうのは呪文にしか聞こえません。でもその声は可愛い声であるとか、哀れっぽい声であるとか、優しい声であるとか、兄弟を思いやるようにとか、いろんな説明がついてるから、あ、そういう哀れっぽい優しい寂しい声なんだなっていうことが分かるっていう形になっている。で実はあのハーンはキーワードをそのまんま日本語で入れています。まあ、これにもいろいろ理由があるんだろうと思うんですけれども、そこはなんかせっかくなので皆さんの意見も聞いてみたいかもしれないから、ちょっと置いといて、どんな印象を受けるかっていうのはちょっと考えてくださいね。でもう一つはですね、実は強調したいところでイタリックを使うっていうのもハーン実はよくやっていることなんです。でここでは布団だけが強調されてる、布団の中なのだ、声は布団の中なのだっていうことですね、というところです。それからあのコピーで用意してきてきました、204って書いてある真ん中のコラムのちょうど上か真ん中よりちょっと上のところで、またですね、声がですね、またあの夜明け後のまで続いて、兄さん寒かろう、お前寒かろうっていう声が聞こえるので、旅人は眠れなかったって言ってますね。でもこれはいよいよ大変なことだっていうことで、宿の主人に聞くと、宿の主人が実はそのいきさつを説明するということになります。そして、その下の方でですね、またあの兄さん寒かろう、お前寒かろうっていう言葉が繰り返されてるんですけど、でここでちょっと覚えておいていただきたいのは、この話いきなりあの途中に挟まっていて、日本ではすごく有名になった鳥取の布団の話ですが、もう子どもの幽霊といえばまずこれを思い出すだろうっていうぐらい有名になりましたよね。佐野城さん以来かしら、昔から知られてることは知られてるのかな、鳥取では迷惑な話かもしれないですけれども、2つのことを覚えておきましょう。あの子供の幽霊の話っていうとまずこれが出る、悲しい兄弟の話であると、で貧しいあの子供が布団まで取られて死んでしまってっていう逸話があったのだということ、まあ、話の筋を覚えておきましょうということですね。もう一つはあの原文の中にいきなり日本語が出てくる、会話の言葉が、でこれは一体どんな効果をもたらすんだろうっていうのは私もまだいろいろ考えているところですので、あんまりすぐに答えを出さずにですね、皆さんも考えていただけるといいかな。でこんな感じを味わうのはやっぱり原文を読まないと味わえないので、それを分かっていただきたいなと思っておりました。で今日は実はですね